一般質問、調整を問う。皆さんはどのテーマに関心がありますか？一般質問は、答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は、質問者の原稿をもとに、広報常任委員会が編集・構成したものです。会議録は、議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。金崎ひさ、プラスチックごみの分別は無駄では？環境部長、資源化を目指している。問い、プラごみは分別をして8万円パートンで焼却処分している。燃やすごみの処理費は5万8000円パートン。無駄な分別ではないか？環境部長、将来は資源化を目指している。問い、逗子市の生ごみ搬入について条件が出されたとのことだが、環境部長、資本費の決定と搬入量の平準化の撤廃、そして逗子市が被った損害の整理だ。分別したのに焼却処分。クリーンセンター内の積み上げられたゴミの写真があります。子育て支援。問い、葉山町子ども計画に、長井地区に子育て支援拠点の確保を目指すとある、共同の申し出があるが、計画実現に向けての行動は。町長、事業の実施にはステップが必要だ。学校、学は楽しい。問い、小中一貫校が1年伸びた理由は、堀内会館の建て替え計画との予算措置の関係なのか。町長、36億円の基金で、会館等の整備はやりくりできる。学校は196億円だ。さらに議論をする時間を持とうと、1年延期をお願いした。問い、現在行われている施設分離型小中一貫校でもできることを進めるべきと思うが、教育部長、変化している手応えは感じる。住み続けたい街づくり。問い、かやぎ山の樹木の伐採行為が目に余るが、都市経済部長、管理行為との確認をした。問い、取り付け道路幅の問題や、開発地で水路を勝手に撤去し、垂れ流し状態で水たまりになっている状態などをどう考えるか。都市経済部長、まちづくり条例の運用等を内部で議論している。防災。問い、昨今の津波警報や線状降水帯発生で町として学んだことは。総務部長、ハザードマップ周知の必要性だ。星佳代子、生徒・児童の安全と信頼回復のための取り組みは。教育長、全職員の倫理確認に加え研修を強化する。問い、教職員による不祥事を受け、生徒・児童の安全と信頼回復のための取り組みは。教育長、全職員の倫理確認を行い、専門業者によるカメラ点検を実施した。再発防止のため研修を強化する。問い、子どもが嫌と言える教育を。教育長、 同意・不同意の考え方を教える研修を導入し、子どもの心を守る。バリアフリービーチの拡充。問い。一色海岸に続き、森戸海岸にもマットが敷かれ、車椅子の方や高齢者にも喜ばれている。今後の拡充と駐輪対策は。町長、海水浴場組合やボランティアと協力し、バリアフリービーチの推進を継続していく。フェーズフリーな防災対策。問い、キッチンカーとの災害協定や防災を楽しく学べる取り組みを進めてはどうか。町長、協定締結に向けて調整中である。問い、ペット連れ避難訓練や専用避難所の整備を求める声が多いが。総務部長、同行避難を基本に周知と体験の機会を増やせるよう検討している。健康・未病対策。問い、帯状疱疹ワクチンの任意接種に対しても助成拡大を求める。福祉部長、国の定期接種制度に基づき実施している近隣自治体の動向を踏まえ検討を続ける。問い、健康増進施設利用券の追加交付を。福祉部長、利用状況を踏まえて検討する。町民にはウォーキングや貯金運動など身近な運動習慣づくりもお願いしたい。問い、南郷上の山公園の開園時間の延長を。教育庁、駐車場運営等を含め検討していく。南郷上の山公園で開催された葉山マラソンの写真があります。葉山町教育委員会のフェイスブックより。中村和夫、人口減少に備えた町政運営を。政策財政部長、持続可能な財政運営を行っていく。問い、日本経済の凋落と大赤字の国家財政の中で人口減少時代を迎えるが、町政運営は。政策財政部長、国・県の財政状況をしっかり注視し、持続可能な財政運営を行っていく。問い、地方交付税や国庫補助金の確保についてどう見通しているか。政策財政部長、堅調に推移すると見込んでいるが、地方交付税の配分率の引き上げを求めていく。高齢者や子ども関係の社会保障費の増に対応できるよう確保に努めたい。問い、攻めの対策も重要と考える。以前、教育都市宣言をしてはどうかと質問したが、さらに広げて、安心して働き、子育てができるまちづくりを打ち出しては。町長、教育をという指摘に共感し、小中一貫校にも取り組んでいる。葉山は治安の良い町であり、夕方まで子どもが遊べる町を掲げて、インクルーシブの町づくりや子どもが安全に遊べる町のイメージを SNS 等さまざまな媒体を使って発信していきたい。問い、専任でなくていいから人口減少対策の担当者を置いて準備を始めては。都市経済部長、人口減少、職員の減少に危機感を持っている。都市経済部と環境部の横断的インフラ管理の検討会を設置した。南郷上の山公園のインクルーシブ遊具の写真があります。主張とリーダーシップ。問い、これから 人口減少という未経験の時代に入っていく。職員に存分に力を発揮してほしい。町長が心がけているリーダーシップとは。町長、町民を主役に、職員は縁の下の力持ちであり、その一番下にいるのが自分と考えている。政治家としてたくさんの質問をストックし、これらを調整にどう反映できるか、私の役割と考えている。久保田美希。津波警報発令時、避難誘導連絡は、総務部長、行っていない、事後の検証の必要性は感じている。問い、災害時個別避難計画の取り組み、作成が進む中、津波警報が発令したが、避難誘導連絡は、総務部長、町が連絡する計画ではなく、行っていない。事後の検証の必要性は感じている。問い、個別計画作成の難しさは感じる。自治会、町内会等、身近な方の連携強化で対応は。総務部長、個別計画はケアマネや民生委員等の多角的視点の中で策定される。身近な連携としては、自主避難所の案内等が挙げられる。教育環境の充実。問い、学校再整備計画の令和8年設計着手を1年延期したが、理由はコストダウンありきか。町長、お金をかけてもやるべきという気持ちになるため、町民とともに確認し合い進みたい。問い、浄水器使用の家庭も増え、エシカル給食の取り組みで、調理用水道に浄水器等の設置検討を。教育部長、給食施設整備検討時、浄水器使用例は聞いていない。水道水使用を継続したい。産前・産後の子育て支援策の充実。問い、妊娠中、体調不良等で家事ができない方もいる。町が必要と認める妊婦のみ利用できる家事援助制度と連携し、全妊婦対象としては、福祉部長、先進事例の枠組み等を研究したい。加齢性難聴者への補聴器購入費助成。問い、国交付金活用で取り組む自治体があるが、福祉部長、県の8年度に向けた補助検討の要件をクリアすべく、前向きに検討している。障害者福祉の充実。問い、合理的配慮の提供に向け周知の状況は。町長、現状把握のためアンケートを実施する。問い、手話言語条例制定に向け、当事者団体が理念条例とならないよう案を練っているが。福祉部長、条例に何を盛り込むのか、県条例見直しも把握し、町に必要かも検討したい。葉山にも手話の花を咲かせよう。那須町での手話言語条例制定の取り組みの資料の写真があります。石岡実生、フリースクール利用者支援事業の進捗度は、教育部長、県の補助要項に合わせて進めていく。問い、フリースクール利用者支援制度の進捗度は、また、金額設定も保護者の負担をしっかり考慮した上で決めてほしいが、教育部長、スキーム部分では、 県の補助要項に合わせて進めている。金額に関しては、継続的事業にするために慎重に検討している。問い、各学校のリソースルームに関して、よく言えばうまく回っている。悪く言えば、行き来する数が増え、授業の進捗やスペース的な不足なども含め、悩ましくなるのでは。教育部長、確かにケースバイケースで利用している状況が多いと見ているが、そこは教員の手腕でコントロールできると思っている。児童館の有効利活用。問い、児童館を子どもの居場所として整備することを具体的に進めてみてはどうか。福祉部長、ただの居場所というよりも、学びとうまく連動したものに取り組める可能性は十分にあると思っている。問い、その際、出席扱いなど含め、教育委員会との連携がマストだと思うが。教育部長、フリースクールもオルタナティブスクールも、やはり学校という枠組みなので、柔軟に対応するにしても、一方で冷静なスキームの構築も必要だと考える。学校再整備の進め方。問い、計画を1年先送りした中では、実りある充実した1年に、また、町民との対話も含め、本音で生々しい協議を進めてほしいが。町長、当然そのつもりで、より慎重な議論と丁寧な計画にするように、教育部局にもお願いし、受け入れてもらえたと判断している。その他の質問。電動階段昇降機の整備。防災・減災力の強化と周知方法。自作のプレゼン資料の写真があります。笹本浩二。無電柱化実現に向けた現在と今後の取り組みは、都市経済部長。県と調整し、令和8年度の県の改定に合わせ策定したい。問い、無電柱化実現に向けた現在と今後の取り組みは、町長から令和7年12月までに県の計画に載せたいとの答弁を受けたが、都市経済部長、県と調整し、令和8年度の県の改定に合わせ策定したい。12月の協議会に採択されると、国の交付金を活用できることになる。問い、公費と区間、条例制定は、都市経済部長、一般的には1メートルあたり50万円で、交付金は 55% だ。国道・県道分それぞれ約200メートル。他自治体の制定の例は承知しているが、まず無電柱化に注力したい。無電柱化を実施している町並みの写真があります。長江付近の交通安全問題。問い、横断歩道の設置について伺う。政策財政部長、町は警察本部に要望、警察が検証した結果、現状は安全に横断できるとの判断だ。状況が変化すれば再検討する。早まるタクシー。問い、通勤通学時間帯にも運行を。政策財政部長、空いている時間帯の代わりに運行時間を前後させる旨、検討中だ。孤独・孤立対策。問い、葉山町孤独・孤立対策計画等策定予定は、 福祉部長、関連法令施行時、自治体に過度の負担になる恐れがあることから求めないとする国の通知がある。町は福祉プラン等の中で重点的に取り組む考えだ。動物の保護、ペットでない動物。問い、TNR 活動、飼い主のいない猫を減らすための活動の公的補助について伺う。環境部長、令和4年度から動物愛護団体の方に補助している。有益であり、継続したい。新井直彦、南郷交差点の改良及び全体の整備の考えは、町長、混雑解消に向けた対策の模索を進めたい。問い、南郷交差点の改良及び全体整備の考えは、町長、神奈川県に情報共有を図り、要望として伝えている。問い、神奈川県の意向は、町長、河川や歩道橋などの物理的な制約により、県が難色を示している。現在の混雑は、南郷トンネル北側区間の開通により、今後解消されると見込んでいる。問い、町として構想を持つべきではないか。町長、町で構想を策定しても、可能性は極めて低いものと考えているが、混雑解消に向けた対応策の模索を進めたい。問い、スターバックスの裏から南郷トンネル頭陽振動側出口付近のバス停横に出口を開けたらどうか。都市経済部長、現場の状況を整理して可能性について探ってみたい。南郷トンネル横の状況1、2、2枚の写真が掲載されています。イノシシ対策。問い、令和7年9月1日施行で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が改正されたが、町には影響があるのか。環境部長、従来は警察官職務執行法や刑法などにより執行しなければならず、迅速な対応が課題だったが、法が改正されたことにより、一定の条件の下で町長がイノシシの獣猟を捕獲者に委託して実施させることが可能になった。南郷上野山公園の整備。問い、公園施設長寿命化計画の進捗状況は、都市経済部長、令和7年6月に策定をしている。交付金の有効活用を念頭に、施設の更新等も検討していく。町寺真嗣、令和8年度当初予算編成方針の変更点は、町長、扶養額削減のため予算積算の整地化に取り組む。問い、令和8年度当初予算編成方針に関し、7年度との変更点や光熱水費積算について伺う。町長、生成 AI 等の業務支援ツール利活用及び導入を図る。光熱水費をはじめとして、扶養額削減のため、予算積算の整地化に取り組む。政策財政部長、2年続けて多額の扶養額が発生した光熱水費は、予算編成方針に明記した。各施設の使用状況を踏まえ、扶養額については 2月補正で基金に積みます。安全安心のまちづくり。問い、風水害時宿泊費助成制度で上限補助額の増額及び補助対象者の拡充を強く求めるが、総務部長、安全に関する補助事業は日々考え直すべきとの認識だ。対象者拡充も検討する。問い、危険木伐採や崖地の防災事業などは隣接する横須賀市や逗子市と足並みを揃えては。総務部長、横須賀市の事例など県内の状況を調査する相談事業にも目を向けて検討する。問い、産後ケア事業の拡充を評価するが、自己負担額がない自治体もある。さらなる拡充を。町長、多彩なメニューを揃えることで進めてきた。単価面はあるが、今の方向で実施していく。問い、食事代の実費だけ受益者負担を求めては。福祉部長、そのような契約が可能か研究する。教育環境の整備。問い、高校生小学事業の給付金の増額と9月と翌年3月の支給時期の制度改正を求めるが。教育庁、支給額は国や県、近隣自治体の状況を参考に慎重に対応する。給付時期は県の給付制度を参考に前倒しする準備を進めている。問い、新設予定の小中一貫義務教育学校の開校まで最低でも7年だ。トイレの改修整備を。教育部長、トイレには問題意識を強く持っており、未実施学校の整備の必要性を検討する。未実施学校のトイレ改修は早急に。トイレの改修が行われたトイレ内の写真が2枚あります。山田由美、撤去された U 字工の復活は。都市経済部長、事業者に指導したい。問い、一式平松の開発で個人宅の下にあった U 字工が撤去されているが、排水のために復活しないのか。住民は崖崩れを心配している。都市経済部長、早急に復旧するよう事業者に指導したい。問い、下山口かやぎ山の開発で山に向かって右側の土地で樹木が相当数失われているが、それも管理行為だという認識か。都市経済部長、特に相談なく伐採・伐根されているので、風致地区条例に基づいて事業者に報告書を求めている。県とも話している。かやぎ山右側の様子とかやぎ山の開発予定地の2枚の写真があります。問い、堀内三家橋では大雨で川があふれたが、マンション計画では地下駐車場が予定されている。町は事業者に対し浸水の危険性の注意喚起をしているか。都市経済部長、状況は伝えてある。事業者は止水板を設置する予定だ。就活、週は終わり。問い、就活情報の登録制度の研究は横須賀市、鎌倉市、逗子市では実施されている。福祉部長、まずはセミナーで就活の必要性を広めたい。問い、6月の就活支援セミナーの反応は。福祉部長、62人が参加し好評だった。問い、 遺贈寄付についての周知は、政策財政部長、事例を研究中だ。津波被害、問い、大規模地震の場合、数千人規模で高台に避難者が滞留する想定は、7月のカムチャツカ半島地震で、葉桜住宅に逗子川から避難者があった。高台の住民にも、低地からの避難者を支援する心構えが必要かもしれない。総務部長、いろいろ盛り込んで対策を作りたい。近藤昭一、町民参加条例制定を、町長、条例化するより、ことあるごとに意見を聞く。問い、公共下水道使用料の 154% 値上げ等の議案に対して、住民の生活に直結する重大な政策変更であり、パブリックコメントを通じて、広く町民の意見を聞くべき事項であった。逗子市では、40% の値上げで、パブコメを8月に実施している。逗子と葉山で何が違うのか。環境部長、下水道審議会で町民の意見も一定吸い上げていると考えた。問い、町民参加条例制定の考えは、町長、改めて条例化するより、ことあるごとに意見を聞くというのを続けたい。問い、前回の一般質問で町長は、まちづくり条例は規制できるものではないと答弁した。規制したい希望があるなら、条例を根拠に住民とともに止める、方策を探る。それでなければ物事は進歩しないと思うが。町長、前回の答弁で不適切な表現があったとすれば、お詫びをしなければいけないという思いで聞いた。問い、まちづくり条例改正の時期は、都市経済部長、規則の改正を議会とも相談しながら進めたい。時期は未定だ。開発問題、問い、下山口・茅木山で風致地区条例を無視した樹木の伐採が進んでいるが、町の対応は、都市経済部長、一部で相談もなしに進められている、事業者に報告を求めている。問い、一色平松の開発地に隣接する町有地から地下水が流れ出ている。この場所はかつて河川になっていた場所で、その開発に伴って暗渠になっている。事業者による水脈などの調査が不十分ではなかったのか、町の対応は、環境部長、今の状態を注視し、さらなる措置が必要であれば対応する必要がある。山肌が露出された風致地区内の土地の写真があります。三浦大輝、粗大ごみリユース制度を導入しては、環境部長、方向性は同意見だ。問い、粗大ごみ処理費に多額の財政負担がある。品川区や横須賀市のようなリユース制度の導入で、町民、町両方の負担を軽減できるのでは。環境部長、方向性は同意見。他自治体の事例を参考に、町として何ができるか検討したい。問い、プラゴミは分別しても焼却されている。費用対効果が低く、実効性に欠ける運用では。町長、分別変更は全町民に影響するものだ。現体制を維持しつつ、慎重に検討を進めたい。問い、 紙おむつ回収ボックスが設置されたが、移動困難世帯では利用できないと声があるが、環境部長、ふれあい収集拡充の検討など、今後福祉課と連携し、恒久的な仕組みを整えたい。先進的なリユースの取り組みをする横須賀市の事例の資料の写真があります。横須賀市ホームページより。学校教育のあり方と学校整備。問い。不登校が過去最多となった。多様な学びが広がる中で、公教育が学びの基盤としての仕組みを維持すると同時に、時代に合わせてその役割を再設計することも必要になっている。今後、公教育の責任をどう捉えるか。教育庁、新しい指導要領でも議論される論点だ。知識・技能を土台に、子どもを学びから切らせない、すべての子どもに基礎的学力と社会性を保障する仕組みを維持し、包摂的な教育を進めたい。フリースクール等との役割分担も進める時期になっていると考える。問い、200億円規模の学校再整備事業だ。町全体の将来価値に結びつける視点を持ち、単なる建て替えでなく、地域福祉や防災、世代や立場を超え、人々が交わる地域の学びの拠点になるよう、部下を超え、横断的議論をすべきでは。教育部長、職員すべてが自分ごととして、このテーマや、人口減少社会といった難局を乗り越える覚悟だ。役場の力を集結して臨みたい。